こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたのは三田市明石屋台にお住まいの片岡百合子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片岡さんには次々とボランティアのお話などを伺ってますが、前回ですね、はい、4月21日から25日まで能登でボランティア活動されたお話の一部をご紹介いただきましたので、はいはい、今度はその続きということで、前回は1日目と2日目かな、はい、ご紹介いただきましたので、はい、その後の動きなど、どんな方が来られたり、それからどんな動きを片岡さんご自身もされたのか、はい、詳しく伺っていきたいと思いますが、はい、改めて、はい、1年4ヶ月経った後の能登、はいはい、今回お尋ねになられて印象としてはいかがでしたか？
そうですね、だいぶ進んできたかなっていう感じは受けました。
でもまだ1年4ヶ月でもまだまだ、は
い、なんか高齢化と、ね、過疎化が進んでるっていうので、
そうですね、結局そうですね。
そうです、はい、でまあね、やっぱり観光も大事なんですけど、観光客もいないっていうのが、
まだいらしてない、はい、そうなんですね、はい、そんな中で本当いろんな方面からボランティアの方がね、はい、継続してお出かけになって、はい、片岡さんは NPO 法人神戸、共同センター、神戸共同センターで、
はい、そうですね、はい、はい、でここの拠点にしてるんで、はい、ほぼお会いした方はこちらの関係の方です。
あ、そうなんですか、はいはい、じゃあ3日目からの活動、はい、早速教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。午前中は七尾市、はい、枕温泉よりちょっとまだ南の結構離れたところの住宅の家財の運び出しだったんですね、
はい、はい、やっぱり家財道具の持ち出しというのはまだ、ね、まだこの時点でもあるんですね。まだですね、
本当に一見普通に見えるんですけど、お話聞いたら、もう道路から20センチ上がってるんで、車も車庫に上がれないし、もうボールを転がしたら転がっていく状態
で、住める状態じゃないんですね。
ドアも閉まらないという話で、はい、火災の運び出しをしました。
はい、はい、
でこちらの重点的にお話したいのが、はい、この日のお昼休みなんですね。
はい、お昼休み、はい、
お昼休み高度の共同センターの方に戻りまして、で、お話は聞いてたんですが、大阪市府、はい、仏教会の方が来られて、はい、でたこ焼きを焼いて、
おお、大阪ならではの、
はい、そうなんですよ、大阪なんですかみたいな感じで、私たち兵庫から来てるんですよって、はい、でそれでたこ焼き700食っていうことで、すごい広が並んでたんですね、
はい、
で私たち前回もなんですけど、神戸のラスク、森井ママさんっていうところから提供を受けて、段ボール箱にたくさんラスク持っていって、
今日これお持ちいただいてます ね、
です
ね、はい、すごい美味しそうなのが、
そうです
けど、ギュッと詰まってますけど、
実は、はい、ダンボール箱に入ってるんで誰も見向きがしなかったんです。
最初ですか？
そうですよ、
もったいない。
私もちょっと悔しくって、ね、さあだから神戸から、はい、お菓子持ってきてますんで、お持ち帰りください、森井ママのラスクですって言ったら、どんどんはけていったんですよ。本当にだってやっぱりダンボール箱に入ってるお菓子って美味しそうじゃないですよね。
ちょっとね、はい、残念ながら、
はい、これが神戸から来た、はい、ラスクって、はい、って美味しそうって言って、
ね、そうですね、洋菓子の神戸ですから、
そうですちょっと試飲もしながら、はい、
そうですか、
お配りしてきました。
次々と美味しいものもやっぱり皆さん提供されるんですね。
そうなんですね。でまた11月にもお話してたと思うんですが、はい、釜石から来られてる、はい、ハピスコーヒーさん、
釜石の方
から、はい、はい、彼は東日本大震災の時にご実家が被災されて、
はい、
で東京のお仕事を辞めて帰って、そこでキッチンカーを買って、はい、でそれで被災地の方を回られてるっていう方なんですね。
はい、じゃあもうこのあれですか、
はい、
東日本大震災をきっかけにお仕事をもう東京のお仕事を辞めて、
はい、
ご実家に戻られて、はい、でキッチンカーで、はい、
で月に1回をめどに、まあ、熊本にも通ってたし、
その後続いていきましたからね、
は
い、
広島も行きました。あで今回はあの大船渡の山火事も、は
い、すごい、
はい、行ってきましたって話で、でもうちょっとあのそこ行けばあのみんなコーヒー飲んでるんで、はい、コーヒー片手にちょっとそこら辺のおばちゃまたちともお話できるし、うん、はい、いい交流の場ができてるんですね。
そうなんです、はい、こういう意味ではキッチンカーってとってもあの
ありがとう
動きがね、はい、素早いですし、はい、で美味しいものをそのまま届けることができるから、はい、まあすごいですね。
そうなんですよ。あ、まあ、そこでもあのお会いした方が、兵庫ですって言ったら、兵庫どこですかって、神戸とは言えないんでね、で三田ですって言ったら、三田私知ってますよって言われて、はいはい、三田ご存知って、三田車で通りましたって、あそこの道路標識には、はい、イノシシとか鹿が出るって書いてあるんですよねって言われてそうだったっけ、
まあ、あの通る場所によってはねもしかしたらあるかもしれませんね確かに、
はい、初めて見たんで驚きましたとか言われていやこちらの標識は何ですかっていや熊とかですねっていう話で、
なるほど、
いや能登って熊が出るんだって言って、そんなお話したり、はい、まあ、お互い持ってるあのカバン手作りのカバンとかお持ちだったんで、はい、お話したりとか、はい、まあ、おばちゃまトークも楽しんできました
そうですか、うん、でコーヒーはこの、ハピネスコーヒーさん、ハピスコーヒーさんですか、
はいはい、
お一人で動いてらっしゃる。
そうですね、はい、で実はあのこれあの放送するのにあたってちょっと連絡を取ろうと思って見たところが、はいはい、あの3日前というか、まあ、にやっとあの公表できるようになりましたということで、あの交通事故、雨の日に、はい、あの峠でスリップしてぶつけたという話で、
ご自身が、
はい、
あら
でもあの自分だけの事故だったんで、
自身事故で、
はい、大丈夫だったんだけど、うん、あの6月はもうあの月末に行きますということで、
あもう一度、
はいはい、6月だから私たちがお会いしたのが15回目だったん で17回目が6月の末から7月にかけて行きますっていう、
はい、
そうよく頑張ってるんで彼も
何べんも通ってらっしゃったら、
そうなんですよ、
そういうアクシデントもあるっていうことです ね、はい、ね、
そう
やっぱり彼はそのご自身ご実家が被災したっていう東日本大震災の覚えが、
はい、
記憶があるから、
ね、はい、
少しでもこう、はい、何かこう心の支えになるようにということで通ってらっしゃるわけですね。
そうですね、うん、そこでまたこう彼を囲むコミュニティっていうのもできてきてるようで、
そう
ね、
お顔なじみが、
はい、でも月に1回あの向こうで、はい、あの中島トークというかトークショーをされたりとか、
この方は中島さんとおっしゃるんですか、
中島っていうのは地名なんですね。
あ、地名ですか、はい、
七尾市中島っていう地名なんですが、はい、そこ の、 あの集会所では話すおしゃべり、
はい、
トークショーをしたりとか、で今回もあの残って金、土曜日なんで、
はい、
ぜひ一緒に出てくださいよって言われたんですけど、私たちも決まってたんで、
あもうお帰りの、ね、はい、予定がそうだったんですね。
そうなんですよ、
残念ですね、
またそこでいろんなお話も伺えたのかなと思いながら、
はい、やっぱりあの見に来られる方々は、
はい、
あの被災されて、
はい、
でも戻られて、はい、そこで復興の準備をしたり、
はい、
日常の生活を取り戻しながら、あの来てくださる方々に励ましてもらってという日常になるんですか。
そうですね、またあの仮設住宅からもおいでになってるみたいで、
仮設住宅、そうですね、
はい、その時なんかもその、まあ、あの午前中、うん、あの贈答品とかもあの、うん、寄付されたのがあって、
あ、はい、
それをあの並べてお持ち帰りいただいたりとかしてたんですね。
そうなんですね。大体おいくつぐらいの方が多いですか。
そうですね、割とそこに参加されてる方は、私前後ぐらいの方が、
あ、熟年の皆さん方、
はい、そこに来られる方はね、ただあの、まあ、足跡でも出てきますが、はい、そちらの方はあのご高齢の方が多いっていう方で、
あ、足湯もあるという、はい、これはまた学生さんですかね。
そうですね、
うん、じゃあまた後ほどそのお話いただきますけども、
はい、
次々と毎日毎日忙しくいろんな方との出会いがあったり、活動があったり、
もう一生出会うことのなかった方とこういう形でお題ができて、
この機会がなければね、
はい、でももう一生この方とお会いすることはないのかなとも思ったりしながら、けど これが、うん、一期一会ですよね。
もちろんそうですね。でそこにできたご縁っていうのがまた今は本当に便利なお電話だけじゃなく、はいね、あのメールとか LINE とか、そう
です
ね、あの
インスタで出会あの、ね、調べたりとか、
そうですね、つながりはもう一度出会うことで、はい、きっちり出来上がっていきますね。
そうです。
じゃあ23日のこのお昼休みの楽しいお時間のお話、はい、今いただきました。続いてはどんな感じですか。もうね、はい、
あのまあ、あの割と中島地区の近く の、 あの、うん、はい、大きなお家なんですが、そこ の、 あの蔵ですね、2階建ての大きな蔵です、
はい、おーすごい、はい、
そこ の、 あのもう解体をするのでと、はい、いうことで、本当上がったらあの2階の梁も大きくって、私たちあの3段に住んでる家でこんな大きな梁の家とか柱の家って見ないよねっていう風 な、
な、
はい、ただあの屋根ごとあの20センチずれてると、
は
い、であの漆喰の壁にもひびが入ってるんで、もう解体します。
わ、
はい、であの2階から荷物をどんどん下ろしてくるんですが、はい、その時のお荷物が、うん、もう本当にびっくりしたのが、そのあの今ここに持ってきてるものなんです
、はい、朱塗りの、はい、とっても綺麗な、はい、
これあの明治14年、はい、11月出来、はいと書いてある
。すごい、そんなに詳しく、
は
い、
その箱に綺麗にそのはあの箱の書いてあって、その中にこれが収められてたんです、
はい、
であのここはあのよく見ていただいたらこの裏の部分に、これは外読むんですかね、字と読むんですかね、
金文字で入ってますね、
書いてます、これはあの実は制作者のお名前でなくて注文主さんの、
すごい、
でなんでかって言ったらあのかあの代々加盟ではなく、あの制作したその年代によってあのお名前によって違うっていう、
何兵衛さんという何さん下の部分のお名前の頭文字を取って、
はい、でこの方はこれで、それで他のやつは、はい、あの数字の3、うん、これはあの三平さんって書いてありました。でもこの方のはちょっと私も、はい、あの写メ取ってこなかったんで、
あ
の
何
分からないんですが、
何兵衛さんかちょっと分からないけど、
はいはい、これはあのたまたま宿舎で50人お持ち帰りくださいっていうのがあったんで、
お膳ですね、
いただいてきたんです。
いいですね。
これ明治14年ですよ、
100年ほど前です、ね、
そう、うん、これ捨てられるんだったら、いやこれ私もいただいて帰るわ、
うん、もう処分されるってことですか。
そうなんですね、
はい、あの今はとっても綺麗な状態ですけど、はい、あの目にされた時はやっぱりちょっとこう砂ぼこりとか、
そうですね、あの砂ぼこりが入って、ただあの本当100年前の綺麗なあの長持ちのような食器を入れる、はい、あの箱に入ってあったんですよ。であとあのお布団なんかもあって、布団ダンスですね、布団ダンス自身も本当にあのタンス長持ちどの子が欲しいの長持ちにちゃんとあの明治22年で、あの婚礼用というふうに書いて、またこれもなんとか三平さんなんです。
ああ、三平さんの時代、
はい、でそれもあったりして、でもこれも全部あの捨ててください、であの2階からどんどん下に運んで、でトラックに積み込んで、
はい、
であの釘が刺さってないんでね、本当に解体が簡単なんですよ。
昔の建物ってね、はい、日本の建物は見事ですね。
それを畳んで
組木ですからね、
結局ね、うん、組木でしてあって、それをその、あの軽トラなんですけど、
はい、
これ軽トラっていうのはあの重量が決まってるらしいんですよね。
何トン積みってね、はいはい、あのあトンはいかないのかな、はい、軽トラ
350キロらしいんですが、
あそうですか、
でこれをまたあの久留米から来たおじさまが、
はい、
あの組み込んで組み込んで、
ええ、
で500キロまで積んで、
お上手に
持って行ったんです。
そうですか、なんとかうまく、あそうですか、
クリーンセンターの人に怒られたわ、
あ多いあの重かったので
積みすぎや言われてっていう話で、
あそうですか、
うん、そうなんですよ、
でも残念ですけども、やっぱりなかなかそう言ってたら進まないの で、
ね、
あの持ち主さんがもう処分してくださいっておっしゃって、はい、まあ、ただあのよかったらお持ち帰りくださいっていうのでご提供いただけたということで、
そうなんですよ、
だから使ってらっしゃったからこれだけ きちんと残ってるんですよ ね, すね。
いや私お使いになってたのかどちらかなと思いながら、
だって漆はね、はい、お水を通して空気にちゃんと触れて、はい、でその水分を取ってきちんと保管すると何年も持つって聞いたんです。
そう
なんです。だから前私輪島に行った時にも、はい、使ってくださいねって言われたんですよ。お高かったから、はい、いやもう大事に置いときますって言ったらいや使ってお水を通してその代わりきちんと拭いて、
はい、
で空気もちゃんとさらしてっていう言われたので、多分お祝い事の時に、
そうですよね、うん、
絶対使ってらっしゃったと思いますね。
私もそうして使う
んです。ぜひねよかったら、
いや、なんかもうこれあの 神棚じゃない、ここまで飾っておくだけでも気持ちが華やかだなと思って、
そうですね、手触りもいいですもんね。塗りがすごい塗り塗りしてます。優しい、
ねね、本当にあの輪島っていうのは、
ね、そうですね、うん、で私あのこの漆っていうのは日本独特でしょ、はい、でこう熱いもの入れても、はい、即熱さがこう手に来ないでしょ、
はい、
でいつまでも温かいでしょ、はい、素晴らしいなと思って。
ですよね。
陶器だったら伝わって
そうです、ね、
でまた冷めていくけども、
はい、
あの木の保温状態がすごくいいので、はい、だから優しく使ってらっしゃったんだろうな。
ですよね。大事にされたのをもうこれ、
ね
ね、あのこんなことであの捨ててしまわれるのは本当に、
うん、でももう何組もきっとこういうもの
たくさんありました。
そうですよね。2階建ての
本当に2階建ての蔵にずっとあってどうするのっていうぐらいあったんですよ、はい、
でも当時は婚礼もそれからあのお別れのお葬儀も、はい、ご自宅でねされるってことでしたからね。
そうですよね。
振る舞うための準備って、はい、私たちの母の時代はやっぱりお客さん布団ってね、はい、置いてましたもん ね、 ね、うん、普段は使わなくても、はい、お正月集まるって言ったらこう出してきてだからそういうことができる大きな蔵があったっていうことですよね、
はい、あのご自宅の方もあの納屋もあってあの大きなお家でした、
そうなんですか、
はい、
でその方々は今もう仮設ですか。
あのその方たちは、うん、お家がちょうど直って
あ
の
あうまく、
はい、でなんかあのこう L 字型にあの縦増しをしたところと、はい、コンタクトの間が、うん傾いてしまって、うん、その傾いた部分にあの付け足しというかこうして20センチぐらいこう上から下にこう斜めに付け足しを廊下にして、はい、そこでお住まいを今はしているということで
補強をちゃんとされて、
はいはい、
そうですか。
なんかねいろいろでね、うんおばあちゃまが出てこられてね、
ああそうなんですか、
ありがとうございます
って。あそうですね、
うん、もう本当あの方なんかもう80は過ぎてると思われるし、
驚かれたでしょう ね、 ね、
まあ、息子たちができればいいんですけどねみたいなの、ね、あまあけどそれはね、うん、それで私たちにこういう、ね、ボランティアが場が与えられることもありがたいことですし、
いや喜んでらしたでしょう。あの皆さん本当にその、うん、あの手伝ってくださる方々の言葉一つ一つで励まされるって皆さんおっしゃってましたから、うんうんうん、
ね、私たちも随分励まされて、
結局そのように皆さんおっしゃいますね。
うん、でも本当に気持ちがあの、よかったなって、思うことが多くて。
そうですか、はい。そしてまだ今日お持ちいただいているお話がありそうなので、
そうですね、
次々とご紹介ください。はい、今が23日の3日目のお話をいただきました。
4日目ですね、
はい
はい、4日目あのこちらはあの輪島の方に向かいまして、
今度は輪島の方に、は
い、であの前回と比べると道もあの新しい道も開通して、
もうそうなってます、
はい、トンネルもできて、
やっぱりね、
で本当に前回多分2時間ぐらいかかったと思うんですが、うん、今回1時間ちょっとで、
あ、はいはい、
本当にあの良かったんですよ、
うんうん、
はい、でよくあのテレビでご存知だと思うんですが、あのビルがペターンと倒れてた、はい、あそこはあの11月の時はまだあのそのままで、はい、あのブルーシートで覆われた形だったんです、うん、今回はあのさらしになってました。
そうですか、はい、やっぱりメインのところはね、
そうですね、
うん、
であの前回お手伝いしたところもあのもうお住まいになってて、であの駐車場にあのマシュマロのような仮設住宅でお住まいだったんですけど、それもあのもうなくなってて、
ええ、
うん、はあ、よかったな。
じゃあもういつも通りの生活を
多分ね
始められた、
ね、
あ、ちょっとほっとしますね。
ちょっとほっとします、はい。で今回あの行ったところはですね、
ええ、
あのメイン通り の、 あの3階建ての和風レストラン、多分あの 超有名なところだと思うんですね、
はい
はい、そこなんですが、あの震災後その修復修繕をして、はい、あの開店準備をしているところに、またあの洪水で、
そうだ夏のね、
はい、で浸水されて、
はい、浸水してしまった
浸水したんですって。
うわきついですね。でこれは
本当に1階部分がもうここまで来ましたって言って、
そうですか。
でもうあの、ま、2階3階は だいぶ私たちはもう見なかったんですが、はい、もうここまで来てこれも柱もこういう状態なんで、あの水の跡がついてるんですよって。ただあのもうやっぱりこのままではできないと思ってたんだけど、やっぱりやらなきゃっていう、
強い、
お店を待ってくださってる方もいらっしゃるし、
っていうので、
はい、あのキッチンの洗礼、あの流しとか、はい、棚とかの、あの拭き取りに行かせていただいたんです。はい、
あの皆さんやっぱり、はい、あのもう比べられるものではないけど、はい、あのいわゆる浸水した時ほど、はい、もうあとはもう畳も含めてですけども、はいはい、心が折れるっておっしゃいます ね、はい、どんな時ももちろんもう被災するってこと自体が心折れるんですけど、はい、その中でも浸水っていうのは手がつけにくいと、
あのすごく私の実家もあの実家はあれだった近くなんかも、はい、浸水してもう本当にあのすごい匂いがするし、
過去にですか、
はいはい、夏だったんでもう本当に、
ご経験があるんですね。
そうですね。
じゃあそこのお手伝いって言ったら皆さん一生懸命、
そうですね、
ね、もうひたすら洗ったり拭き取りですか。
で私たちはあの最後の拭き上げの段階だったんで、本当に、まあ、あのもうこれから内装工事もするんですって、これステンレスあの棚とか拭いて設置してっていう話で、あ、もうあの本当先がすぐそばに見えるような、はい、形だったんで、本当に良かった
ね。ねえ、あ、そうなんですね、はい、それもどのぐらいのお時間かけて磨き上げというか、
あのもう一応あの午前中という話で、ただもう1時半ごろになりましたけど、でもうそこであの輪島から、まあ、解散ということ で、であの私たちその結局ちょっと行きたいところがあったんで、
はいはい、
であの珠洲市の方に向かいました。
今度は珠洲市の方、
はいはい、そうですね、あの多分あのとっても有名なあの途中にあの千枚田っていうところがあるんです。
千枚田、はい、千枚の田んぼ
ですね、はい、あの日本海を見下ろすような、こうちょっと高台のところに、
あの棚田みたいになってる、
棚田ですね。
ああ綺麗なとこだったんでしょうね。
そうですよ。それでね、ちょうど行った時あの田んぼに水を張って、であの何か作業をしている方がおられたん で、
はい、
でいやその、ま、道の駅でお話聞いたら、今はもう道の駅から閉店してますって、連休に合わせて準備しますんで、
そうか、行かれたのが4月の、ね、25日までだから、
ね、
5月の連休に向けて、
はい、で連休にはそのあのボランティアで、あの田植えもしますし、
田植えもすると、
はい、ここもオープンしますよみたいな話で、
そうですね
って言って、そうなんですよね、はい、
この間ただねニュースで田植えができると思ったら、はい、やっぱり土がいろんなものが混ざってるから、はい、なかなか難しいってことをちょっとおっしゃってたから、
ね、
いざ実際にやってみてもいろんな課題があることは、は
い、あるかもしれない
ですね。ちょっとニュースでねおっしゃってましたね、
は
い、
うん、ただあのそこちょうどあの山崩れとかは遠くの方にたくさん見えるんで、土砂が入ったり、はい、その、 あの田んぼに対してはあの土砂が入ってる状態ではなかったんで、
よかったですね、
はい、多分このまま行けるんだろうなと思って、
そうですか。
そうなんですよ、であの途中の道なんかも、本当にあのあ新しい道になったねって言ってたら、よく見たら3メーター4メーターぐらい上に弓道が見えるんですね。
お、
はい、だから隆起してしまって、で自分たち の、 あの道路の横は、これはあのなんていう堤防、
はい、
堤防の下に新しく道を通し て、そこを私たちが通ってるような状況で、そうなんだって、そういうところは何箇所かありましたね。
やっぱりだから時間がかかるっていうことです ね、
かかりますね、
単なるこうちょっと継ぎはぎ捨て、はい、通すんじゃなくて新たに作るという、はい、
そうですね。ただあの 上を直すとどっちが良かったんだろうねって言いながら、もう下の方が良かったんかって、ね、で、まあ、あの涼しいっていうのは能登 の、 この 骨組み の、はい、あの山を越えていかなきゃいけないんですね、はい、でここはあの山間部になりますね、はい、であのここなんかはあの土砂崩れが来た地震で土砂崩れが起きた上に、はい、あの大雨で、
うん、あ
土砂がまた二重ですよね、
本当に、はい
はい、でまあ、ところどころのブルゾーダーとかシャベルカーが動いてたり、本当にあの輪島市内と比べるともう全く手つかず の、 あのそのまま崩れたお家があ
まだ残ってますか、
残ってますね、はい、けどあのどこのお家もその大きな母屋があって蔵があって納屋があって、あの、まあ、塀は崩れてるけどこれ塀だったろうなっていうところがたくさんあって、お金持ちの農族、
あの、ね、大きな農家さんなんですね、
大きな農家さんだったんだろうねって、うん、ただもう、もうあの何もしてないっていうことは、まあ、都会に出られたの か、
あ、そうか、
高齢化が進んでも建て直す、必要なくなったのか、
はい、
だろうなとか思ったり、
うん、
で、まあ、あの宿舎の方で見たあの北国新聞っていうの新聞見たら、
はい、
まあ、あの村全体で移住するかどうか、あ、
そうですか、うん、
っていうふうなお話が出てたり、
うん、
ね、本当に、であのここ主なんですけども、どこもあの川の流れっていうのがまだあの土色なんですね、ということはまだまだその雨が降ったら土砂が川に流れ込んできて、はい、あの水が済まないということなんですよね、どんどんあの山が浸食されていくという、
結局そうなんですね、
そういうことですよね、
か上流の方ではまだまだ土砂が次々と、いやすごいですね、清い水が流れない、
流れないんですよ、
うわ、そうなんですね、
で、まあ、あの先日お話したあの珠洲市出身 の、 あの、はい、龍樹君の話で、はい、あのこの道通ったらいいですよって、どこ行ったらいいですかって言ったら、はい、あのまあ、珠洲市の市内も見てほしいし、
はい、
道の駅も寄ってほしいし、で、あのぜひあの見附島っていうのが、
はい、
国定公園なんで行ってきてくださいって言って、はい、行ったんですね、でその島はあの横から見るとあの 軍艦のように見えるあの白亜の島っていうので、であの行ったんですよ、
はい、
そしたら、まあ、私たち見たら、あの島の上に木が枯れてるんだなっていうので、で、まあ、帰ってきてゆっくりとあの調べたら、あのその島に向かって島が渡れるようにあの石を積んで道もできてたし、で島も本当にうっそうとした木が生えてて、と白亜の軍艦という形だったらしいんですよね、でも本当見る影もなくって、あ、はい、でまたあのそこはあの小石海岸っていう海岸がずっとその続いてるんですよね、
はい、
でそこのところモニュメントがあって、恋人たちの鳴らす鈴とか鳥居とかあったんですけど、
もう本当に観光スポットとして作ってらしたんですね、
そうなんですよ、でもう根元から折れて、ただあの本当あの駐車場がすごく綺麗で、整備されてるよねって言って、言ってたんですが、後で聞いた話によると、駐車場には仮設住宅がずっと並んでたんです、
あ、この間まで、
はい、で仮設住宅がなくなったんで、まあ、あの一旦仮設を建てるためにきれいなところをきれいにしてあったんで今もきれいになってるんですっていうことで、はあ、ここに仮設がずっと並んでたんだ、
でそこから今度はもうそれぞれがご自分のお家に、
はい、何かしら
戻ったりということで、
はい、戻ったり、まあ、あのあの
離れていかれたり、はい、あ、そっか、
いろいろらしいです、
まあ、でもそこで仮説をもういつまでもそこでっていうのではなくて、少しずつですけど少しは前に、
はい、
何らかの形で前に行ってるってことですね、はい、いやたくさんのところいっぱい見てこられて、まだまだ今日だけでは終わらなさそうです、
ね、
あの皆さんに先ほど、はい、あの 足湯のお話をこの後って言いましたけど、ね、はい、来月に持ち越しになりますけども来月もぜひお楽しみなさっていてください、はいはい、じゃあまた来月はもっと暑くなるかもしれませんね。
そうです、
まだ梅雨の間なのに今日はとっくに暑くなとっても暑くなってますね、
はい、
まあ、暑いので体調管理をなさりながら、そしてまた片岡さんはいろんなところに動いてらっしゃるので、そんなお話も交えながら毎月毎月のお話楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうござい
ました。
失礼いたします。
今日も三田市明石台にお住まいの片岡百合子さんのお話をお届けしました。